東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ソメヤケイのソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤケイによる自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さてさて、2020年がもう終わろうとしているんですけれども、特に何も覚えてねえないや本当にあのね、前半って言っていいんですかね、もう1月2月ぐらいからやばいやばい言われて、3月くらいであもう完全にアウト、4月からはロックダウンみたいな感じ、ロックダウンって別に、ね、日本はやってないけど緊急事態宣言っていうことで引きこもりとかをねしていたせいで何にも記憶がない。別にね、引きこもりしてたのは1ヶ月半2ヶ月しないかなくらいだったのにもかかわらず、なんかね特にこれといって何かをした覚えがないせいか何もしてねえな。ただね、ひたすらおいっ子がねすくすくと成長していく4月にちょうどその何おこもり期間に生まれた子一個がね、もう7ヶ月になりまして、離乳食も始まりパクパク食べるようになって、ハイハイもちょっとずつうまくなるようになって、もう捕まり立ちを始めたんですよ。早えな早えなって言いながら、もうなんかね妹が毎週のようにうちに遊びに来るので、こうつぶさにこう成長を観察しつつ、いや赤ちゃんって可愛いねって、赤ちゃんって可愛いねそれしか最近言ってないから、今日はそういう話をしていきたいと思います。この番組ね、皆様からのコメントなどなど募集しています。番組へのコメントはね、番組ページに送るか、もしくはソメヤ @radio365.net someya@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、真剣語り場、魂の叫びのお題などなど、ぜひお待ちしております。本当に今日ね、多分前半、赤ちゃん可愛いねとしか話さないので。ではね、ソメヤケイのソメラジ第19回目放送、ちっちゃいって可愛い、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーではソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら、学園ベビーシッターズ。こちら時計の針先生によるララ白戦車にて2009年から連載されている漫画です。2009年も11年も経ったのか、びっくりするな結構最近の漫画だと思ってた、5、6年前ぐらい前の漫画かなと思ってたけど、もう11年前の漫画か、びっくりしたな。まあざっくりね、話をしてしまうと、鹿島隆一くんと小太郎くんの兄弟は両親を飛行機事故で亡くしてしまいます。しかし2人を引き取ってくれたのは、同じ事故で息子夫婦を亡くした森の宮学園の理事長。隆一くんが成人するまでの間面倒を見てもらう代わりにベビーシッターをすることになります。ベビーシッターっていうのはね、その学園の働く女性社員、女性職員のために作られた保育ルームなんです。保育ルーム人手が足りないので、龍一くんはそれを補うために作られたベビーシッター部の部員の第1号になるんですね。龍一くんね、最初は中学生、物語後半になってくると高校生になります。小太郎くんは多分2歳から3歳ぐらいかな。もうね、めちゃめちゃ可愛いんですよ。これもね、前にこう紹介した夏目友人帳と同じなんですけど、白戦車の漫画で主人公が男の子なんですね。少女漫画なのに主人公が男の子なんですよ。ここもね、また可愛いかなと思うんですけど、お話のメインになってくるのがやっぱり結構子供たちなんです。その通ってる学園の先生たちとか、まあ、職員さんたちの 子供とかがメインになってきて、みんな3つとか4つくらいなのかなっていう感じなので、まあこれまたコロコロコロコロしてて可愛いんですよね、すごい。ただね、ただやっぱりその龍一くんと小太郎くんがそこに来るきっかけになったっていうのが話が結構重たいので、ちょっとね、ちょっと導入はえってなるんですけど、絵柄がすごくほわほわして可愛いのと、そんな悲しさをこう、なんて言うんでしょうね、感じさせないくらい柔らかくてあったかいお話が多いので、少女漫画苦手かもしれないっていう人も結構楽に見られると思います。ちょっとね、ちょっとこれはね、サイドの方に恋愛話が絡んでくるかなくらいですけど、メインには絡んできません。何せメインはあのちっちゃい子たちなんで、特にどっちかっていうと人間的成長を描いていく上で、まあ恋愛ってちょっとおまけ的な部分で何かついてくるかもしれないねぐらいの書き方ですかね。でまたね、そこに出てくるちっちゃい子たちが可愛いんですよ。コロコロコロコロしてて、ちょっとね、ベビーシッター部ってよくわかんない、あの保育ルームのベビーシッター部ってさ、部活にしちゃうのみたいなところで賛否両論あったり、友人のね保育士やってる子なんかは、いやこれ、いやこれダメでしょみたいないくらメイン、あの一応保育ルームにはね、メインの先生というか一応メインのあの保育士はいるんですけど、それが結構ずっと常に寝てたりするので、いやこれダメでしょってブチ切れてたりするんですけど、一応ね私の現役の、あ一応ね私の母親が現役の保育士でして、母はねすごい好きって言うんですよ。すごい可愛い、みんな可愛いって言うんですよ。うちの母根っから子供が好きな人なので、そういう可愛いところしか見ていないみたいで、それがね可愛いって言うんですよね。一応なんだろう、まあ、物語の根幹はやっぱりそういうところなんですよ。子供たちが可愛いなんですよ。子供たちが可愛いっていう中で、周りの大人はそれぞれ抱えるものがあって、だけどそういうのとは関係なしに子供っていうのは成長していくし見守っていくもんだよねみたいな、そういう部分があるので、もうね本当に小太郎くんがねちょっと言葉が遅いんですよね。言葉が遅いんだけどすごく優しくって、誰かにこう意地悪をされてもガーンって顔をしても泣きもしないし、やり返しもしない、怒りもしない、でも悲しいのはあるから兄ちゃんとこ行こうみたいな、そういうあれだったりね、すごいちょっとこう行動も言葉も遅いんだけどお兄ちゃんのために一生懸命だったりっていうのが、本当に小太郎頑張れ頑張れってなるので、なんかちょっと、うん、疲れたこの薄汚れた心をどうにかしたいという方にはすごくおすすめです。うちの甥っ子もね、なんかそのうちこういう風になってくんだろうなって、まだ立ちとようやく捕まり立ちができたくらいで、まだね全然あの伝え歩きもしてないくらいだからあれですけど、ちょこちょこ歩くようになったらこういう風になるのかなと思うと、非常に非常に将来が楽しみです。ちなみにね、すごい困ったことに母も妹には言わなかったんですけど、二重になっちゃったせいか妹の赤ん坊の頃よりも私の赤ん坊の頃に似てきちゃって、どうしようかなみたいな、パッと見た時にあれ、なんか私が見たことある私のなんか何写真の赤ん坊の頃の私がいるみたいな、絶対妹の前では口が裂けても言えないけど、なんかどうしようかなこの感情はみたいな、可愛くてしょうがないですけどね、本当にちっちゃくてかちっちゃくてもうどうしようもなく可愛いっていうね、ただひたすら今日はそういう話でしたということで、赤ちゃんはいいぞ、子供はいいぞ、もう未来の宝だっていうのは関係なしに、私はこう前にも言ってたと思うんですけど、赤ちゃんという生き物が好きなので、赤ちゃんという生き物が好きだって、子供という生き物が好きだという人にはぜひ読んでいただきたいです。白戦車ダラ花という夢コミックスですね。時計のハリさんの学園ベビーシッターズご紹介しました。以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
2041年、急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは、イブです。
これってまさか。
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ、
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
染谷Kの染めラジ、まだまだ続くよ。では今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら、最後の祝日。あの、収録日がね、本日11月の23日なんですが、今日11月23日は勤労感謝の日。1年でね、一番最後の祝日なんですって。あの、12月にはね、祝日ないんですよね、実はね。からもう今日がこれで最後の旗日ですよということでね。そう、でもね、11月23日ってこの勤労感謝の日以外にもなんかいっぱいイベントというか、なんかなんとかの日っていうのがあるんですよ。それがね、まあ、まず勤労感謝の日でしょ。でそれ以外に新嘗祭があって、で外食の日、フードバンクの日、珍味の日、牡蠣の日、手袋の日、お赤飯の日、あんこうの日、ゆず記念日、金柑の日、 J リーグの日、いい組の日、いい兄さんの日、いいファミリーの日、いい夫婦、いい夫妻の日、茶碗の日、ゲームの日、ストレスオフの日ということで、なんかね、めちゃめちゃいっぱいあるんですってびっくりしましたね。そうそうそう、いい兄さんの日はね、結構オタクがねよく使うやつなんですけど、いい夫婦の日がこう11月22日じゃないですか。でも23日になってもいい夫妻の日でまだ続くんですって、夫婦の日ちょっとね、ちょっと面白いなと思うんですけど、こんないっぱいあるんだ、最後の祝日にみたいな。1年こう、なんだろう、毎日毎日何かしらなんとかの日みたいなのってあると思うんですけど、こう外食の日とかね、勤労感謝の日に外食の日って、結局外食産業の人たち働いてんじゃねえかっていうねもうそういうとこだよ、日本人っていう。ちょっとね、ちょっとあれなんですけど、ただね、勤労感謝の日にゲームの日とストレスオフの日はちょっと逆に面白いよねみたいな。勤労感謝の日って言いながら勤労に感謝しつつ休んでゲームする日だと思うと、ちょっとこう、さらにこう、そういうとこだよ日本人みたいなね、面白さがありますよね。あとはね、お赤飯の日とか手袋の日とかはね、なんかなんでこのこれになったんだろう、最後の赤だからかなみたいな、ちょっとね面白いんですよね。 そうそうそうそうそう。ちなみにね、ちなみに今日11月23日私のね父方のおばあちゃんの誕生日なんですよ。で父方のおばあちゃんの誕生日なんですけど、おばあちゃんね戸籍上今日じゃないんです誕生日。あのほら昔の人だから、80年以上前の人だから、あのお父さんがね役所に届けないと、あの出生届って認められなかった時代なんですって、おばあちゃんの地域では。でお父さんがなんか出張でどっか遠く帰ってきちゃ遠くに行っちゃってたから、帰ってきたその日に役所に届け出をして、でその日が確かね12月の15日ってほぼなんか3週間遅れぐらいで提出してるんですって。許されるんだそういうのみたいな。しかも提出日が出生日になるんですって。許されるんだそういうのみたいな。ちなみにねおばあちゃんの地域ではね11月23日は荒神様ってなんか台所の神様のお祭りの日だったらしくて、荒神様の日に生まれたとかって言われて、なんか未だにねうち台所だけは荒神様のお札となんかちっちゃい神棚みたいなの作ってるんですよね。水替えてくんの忘れたなまあね最後の祝日皆さんどう過ごされるのかなと思うんですけれどもね、祝日って、しかもね今回珍しく日にち指定だったにもかかわらず月曜休みで3連休だったのに、まあねちょっと我慢の3連休とかって言われてね、 GoTo とか GoTo Eat とかもねなかなか難しい時ではありますけれども、オンライン駆使してうまいこと楽しんで年末年始乗り切れたらいいかなと思いました。ゲームの日ですからね、家帰ったらいっぱいゲームするぞということで以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
のソメラジエンディングのお時間です。本日は真剣語り場魂の叫びでは学園ベビーシッターズ、そして話題のトレンドリツイートでは最後の祝日ということでご紹介していきましたね。本当はね多分今日もうちおいこちゃん来てたと思うんですけど、2日連続は妹が疲れるから嫌だということで来ませんでした。いやねおいこちゃんがね頭が良くてです、でも話戻るんですけどなんかね人参が好きなんですって、離乳食で人参見せとけば機嫌がいいんですって。だからオレンジ見つけるともう人参の色って言ってねパタパタっといくんですよ。機嫌悪くなってもなんかオレンジ色のものを見せて、ほらこれ人参さんの色って言うとちょっと手伸ばすんです。かわいい。いつまで続くのかな、いつまで続くのかなって思うんですけど、もうねだいぶお返事もあうあう言うようになったし、ご機嫌悪い時にママを呼ぼうとするとまあって泣くので、多分ねもう分かってるんですよ、もう分かってるんで、そろそろおばちゃん的にはじゃあクリスマスプレゼントに何か絵本買ってあげようかねぐらいの気持ちですね。そろそろクリスマスのプレゼントをね準備してきてる方も多いんじゃないでしょうか。特にね世の中のお父さんお母さんはそろそろ聞いておかないと、お子さんのものなんか人気の商品に関してはね直前には売り切れてるとかっていう可能性もありますからね。結構話題になってるのデラックス日輪刀がもう常になんか作られてるんだろうなみたいな鬼滅の刃関連のねやつは話上がってくるんで、なんかお子さんにねしっかりこうヒアリングできたら良いかなと思います。ちなみにうちはねいつだったかな、妹真ん中の妹が小学校6年生かの時に一番最初の PSP を欲しがって手に入らなくてサンタさんが来なくなりましたあれはひどいカミングアウトだったまあそういうことのねないようにクリスマスの準備皆さんしていただけたらいいかなと思います。番組ではね皆様からの応援メッセージですとかコメントをどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介しましたが、番組に直接コメントを送っていただくか、もしくはメールアドレスの方まで送ってください。 真剣語れば魂の叫びでサンタさんへの叫びでも大丈夫です。この番組はサンタさんを応援しつつ、いねえとは言わないがお手伝いはいるというスタンスでいくので、サンタさんへの気持ちをこうぶちまけていただければよろしいかなと思います。いや本当に私カミングアウトひどかったん、もう次サンタのカミングアウトの話しようそれではね、ソメヤKのソメラジ第19回目放送、ちっちゃいってかわいい、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近ソシャゲがだんだん続かなくなってきました、ソメヤKがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.